物件いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。グレゴリオ聖歌をご存知の方はアニュスデイというタイトルの歌をお聞きになったことがあると思います。ミサ曲と呼ばれる曲の中にも必ずアニュスデイというタイトルの曲が入っています。その意味はラテン語で神の子羊という意味です。今日取り上げようとしている聖書の箇所にはこの歌の歌詞にもなっている世の罪を取り除く神の子羊という言葉が出てきます。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書1章29節から34節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかし、この方がイスラエルに現れるために、私は水で洗礼を授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は、霊が鳩のように天から下って、この方の上に留まるのを見た。私は、この方を知らなかった。しかし、水で洗礼を授けるために、私をお使わしになった方が、霊が下って、ある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によって洗礼を授ける人である、と私に言われた。私はそれを見た。だから、この方こそ神の子であると証ししたのである。先週に引き続き、洗礼者ヨハネの証を取り上げています。前回の学びでは、ヨルダン川で洗礼を授けていたヨハネが、一体何者なのか、というヨハネ自身の自己証言に耳を傾けました。この福音書が冒頭で述べている通り、ヨハネ自身は光について証をするために来た人物でした。ですから、自分について多く語るよりも、ヨハネが証しすべきお方についてこそ、多くを語るのは当然です。今日取り上げる箇所には、このヨハネが行ったイエスに対する証言が記されています。先週学んだように、エルサレムから使わされてきた人々は、ヨルダン川で活動するヨハネにもっぱら関心がありました。ヨハネが証言する、私の後から来られる方には、ほとんど関心がないようです。というよりは、ナザレのイエスについては、その時、ほとんど知られていなかったようです。ヨハネが言う、私の後から来られる方、というのは、このヨハネによる福音書の冒頭で記されているように、世の作られる前から神と共にあり、神そのもののお方でした。しかも、今や肉体をまとって、人としてお生まれになり、この世に現れたお方です。ルカによる福音書の記事によれば、洗礼者ヨハネと、ヨハネの後からおいでになるイエスとの、人間としての年齢差は、わずかに6ヶ月です。ということは、ヨハネが、エルサレムから使わされてきた人々を前に、私の後から来られる方と証言したときには、 すでにこの世に誕生していました。しかし、洗礼者ヨハネ自身、最初からそのお方が誰であるのかを知っていたというわけではありません。そのことは、今日取り上げた箇所に二度にわたって繰り返されています。私はこの方を知らなかった。では、いつどのようにして、ヨハネはナザレのイエスこそ自分の後からおいでになるお方であると知ったのでしょう。ヨハネの証言によれば、聖霊が鳩のように下って、その人の上にとどまるのを見たとき、この人こそ聖霊によって洗礼を授けるお方であると確信しました。というのも、ヨハネは前もってそのことを神から聞いていたからです。さて、洗礼者ヨハネが自分の後からおいでになる方を世の人々に紹介して証言する言葉が記されています。ヨハネはまずこのお方を世の人々に紹介するときに、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、と述べています。あれが私が言っていた人だ、という紹介の仕方ではなく、世の罪を取り除く神の子羊としてイエスを紹介します。罪の贖いのために捧げられる犠牲の子羊というイメージは、神殿で捧げられていた犠牲に馴染みのあるユダヤ人にとって、これほど救い主に対するイメージを明確に示すものはありません。しかしここでもっと注目すべき点は、使わされてくる救い主が、ただ罪を贖う犠牲の子羊というのではなく、またイスラエルの罪を贖う子羊というのでもなく、世の罪を取り除く子羊として紹介されている点です。罪の贖いのために捧げられる子羊の犠牲には慣れ親しんできたユダヤ人にとってさえ、世の罪を取り除く神の子羊。そういう表現は新鮮だったに違いありません。実際、世の罪という表現は新約聖書の中で、ここ以外では使われない表現です。そもそも、この福音書の中で、世という言葉は、神と対立する勢力として登場する単語です。しかし同時に、この世は、神が御子を賜るほどに、神の愛の対象であり、イエス・キリストは単にイスラエル民族の救い主なのではなく、世の救い主、あるいは、世界の救い主として紹介されています。その点を考慮すると、洗礼者ヨハネがイエス・キリストを指して、世の罪を取り除く神の子羊と語ったことは注目すべき点です。さらに、洗礼者ヨハネは、このお方を神の霊がその上に留まっているお方、聖霊によって、洗礼を授けるお方として証言しています。ヨハネの活動は、水で洗礼を授けることでした。そしてそれは、やがて来ることになっているメシアに対して、人々の心を整えるための洗礼でした。しかしヨハネが証言するメシアは、聖霊によって洗礼を授けるお方です。もちろん、その時、ヨハネの言葉を聞いた民衆には、それが何を意味するのかはわからなかったでしょう。しかし、洗礼者ヨハネは、自分と後から来るメシアの決定的な違いの一つに、この聖霊による洗礼を特徴として挙げていることは、後からおいでになるメシアを理解する上で大切な点です。最後に、洗礼者ヨハネは、このお方を神の子として紹介しています。ヨハネ自身の言葉によれば、聖霊が下ってある人にとどまるのを見たので、この方こそ神の子であると証ししたということでした。おそらくこの言葉の背景には、 他の福音書で記されているような出来事が想定されています。洗礼者ヨハネは、イエスの上に聖霊が鳩のように下った時に、天からの声が、これは私の愛する子であると語るのを聞いたのでしょう。ヨハネが証言する後からおいでになるお方とは、他ならないイエス・キリストご自身ですが、そのお方は、世の罪を取り除く神の子羊、また神の御子その人なのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は2014年度の版画カレンダーを全員の方に差し上げます。お一人様1枚必ず差し上げます。今年の版画カレンダーはノアの箱舟を描いた渡辺貞夫の版画カレンダーです。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、神田郵便局の支所箱は190番です。聖書を開こうの係に宛ててお申し込みください。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢などあなたのことがわかるようにできるだけ詳しくお書きください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。